春名誠です。
芦原瑞穂です。
はい、前回放射改編の話をしましたけど、
重たいですね。重たかったですね。
ねえ、45分も喋ってびっくりしました。
いちいち用語がね、こう、いちいちこう、これ何ってなっちゃって、すいませんね。なかなか。
いや
ー。
まあ、編集でどうなってるかわかりませんけど、はい。1回か2回か分けているかもしれませんが。
はい。
よし、じゃあ、今回は地球の材料の話をしていきます。この、一番最初にね、太陽系の材料の話をしたと思うんですけど。
はいはい。
水素、ヘリウム、酸素、酸素、炭素、ネオン、窒素とかね。マグネシウム、ケイ素みたいな、続いたと思いますが、はい、これ、地球だったら、何が一番多いんだいっていうのをご存知ですか？
これがですね、高校の化学で、なぜか覚えているっていうところなんですよね。
すごいよね。
あれなんだよね。
私すっかり忘れたけど。
多分、浪人の時に、こう、語呂合わせでありとあらゆるものを覚える、こう、シートみたいなのが配られて、それで、覚えたんだよね。最初が、これ最初がね、酸素なんですよ。
ああ、そうです。酸素です。
酸素で、次、なぜか、アルゴンじゃなかったっけ？あれ？窒素。あれ？あ、もう覚えてないわ。
クラーク数見てますけど、酸素1位は合ってますね。
2番目何？鉄？
2 番目が、
炭素？
ケイ素って書いてあります。
あ、ケイ素なんだ。ダメだ。このドヤ顔で覚えてるわとか言ったけど、全然覚えてなかった。そうか。
これ、私、クラーク数をほとんど覚えてなくて、今、自分の原稿とデータが違くて戸惑っているんですけども、
あら、
クラーク数の定義ってさ、
地殻ですね。
質量？
地殻。
地殻だからだ。
大気は多分 ね、入ってないと思う。
コアも入ってないでしょ？
おそらく、だから。おそらく。
はい、じゃあ整理しておきましょう。クラーク数は地球の地殻なので、地球を真っ二つに輪切りにしたときに、真ん中からコア、マントル、地殻ってありますね。
の地殻だけが。
の地殻だけです。
オッケー。ボールで言うボールの本、なんて言うんだ。皮の部分だけだね。
そうです、そうです、そうです。
はいはいはい。
ちなみにクラーク数は、酸素、ケイ素、アルミニウム、鉄。の順番らしい。
酸素、ケイ素、アルミニウム、鉄。そのことか。はい。OK？
で、はい。コアもマントルも含めて、地球全体を見たときに、存在量が多い元素を今からじゃあ紹介します。
はい。
私の原稿通り。
OK、OK。行こう。
8種類上から順番に説明すると。
さあ、来い。
1個目が酸素。
お、酸素。はい。
で、2個目が鉄。
鉄。
コアに入ってますね。
なるほど。
はい。で、3つ目がケイ素。
ケイ素。お、はい。
4つ目がマグネシウム。
はい。
5つ目がカルシウム。
はい。
次がアルミニウム。
はい。
で、ニッケル、
ニッケル、硫黄。おー。窒素とか入らないんだね。
入んないね。
炭素も入らないんだね。
入んないらしいね。
へー、水素も入らないね。
水素は入んないね。
結構。
まあ、そうね。
なんか意外な面々が並んでる感じが。なんか太陽系の構成と全然違う。
そうね。太陽系の、存在量が多い元素の順番で、水素、ヘリウム、ネオン、窒素、アルゴンとかっていう、上の方に たくさん存在してるんだけど、地球の中には存在していない物質っていうのは、
うんうん、
気体で存在しやすい。
確かに。
物質。で、酸素とか、
うん、
まあ、炭素ちょっと飛ばすね。うん、炭素は私よくわかりません。
はい。じゃあ炭素飛ばそう。
酸素とか、まあ、マグネシウム、ケイ素、鉄とかっていうのは、新鉄元素っていう鉄と仲良くなりやすい。鉄と結びつきやすい元素であったり、あとは岩石の状態で鉱物として存在しやすい元素が多いです。
なるほど。
まあ、
酸化鉄とかね。
固体。そうだね。
いう形でってことなんだね。
うん、固体、まあ地球のさ、固体部分に存在した方が大気中に存在するよりも、かなり存在しやすいっていうことは、まあまあ、わかるので。大気だけに存在してたら、逃げちゃう。宇宙に逃げちゃうことも考えられるので。
うん、なるほど。
そういった意味でも、岩石として残りやすい元素が地球にたくさん存在していると。いうことがわかります。
はい。
で、これ、火星の材料とか、
うん、
水星の材料、月の材料っていうのも同様に、火星の隕石などから、うんうん、火星の隕石、水星、月の隕石から求められています。まあ、多少、変動はあれ、まあ、水星、マーキュリーなんか見ると、ものすごい、コアが大きかったりするような特徴も持ってる
ん
だけども。だけど、大体同じような感じの材料でできてます。
地球と。あ、
水、金、地、火ぐらいまでは同じような物質でできてます。
はい、へぇー。やっぱ残りやすいものってこう環境が違うじゃないですか。こう、金星にしろ、火星にしろ、うん、大気の量とか、温度とか。違うけど、まあ、近くで、残りやすいものは決まってるというか、まあ、だいたい似通ったところがあるってことなんだね。うんうん、
そうですね。
近くらいまで。はい。
うん、それが、
うん、
太陽系、原始太陽系円盤の状態から、
うん、
まあ、物質がこう散らばっている状態ですね。
うんうん。
太陽系の材料として紹介した物質が、こう均等に散らばっていた状態から、太陽ができて、で、太陽の重力で中心にどんどん落ちていくわけですよね。重たい物質から中心にどんどん落ちていくので、
うん。
中心の方に、つまり太陽系の内側の方に重たい物質が集まりやすい。
し、
中心に行けば行くほど熱いし、衝突がよく起きます。物質同士が衝突を起こして、まあ、化学反応とかも起こしつつ、ひとまとまりになっていくような感じで惑星ができていく。はい、ので、内側、まあ、火星より内側は、
うん、
そういう風なプロセスを経て、重たい元素をコアとかマントルに、取り込んで、今のような形になっていると。一方で、木星、土星、
はい、
天王星、海王星は、外側に残った軽い物質、
うんうん、
ガスで存在しやすい物質を、まあ、太陽から離れて、温度が低くても、ガスで存在する物質、
うんうん、
を材料にして、現在の形になってて、太陽系進化の、モデルとか見ると、太陽の次にできるのは木星とか土星ですね。
へぇ
ー。うん、ができるっぽいです。
外側の、結構、しかも大きいものから。うん、
そうそう。
うん。
大きいものから、まあ、ガスだから、 いや、ちょっとわかんないけど、
うん、
まあ、大きいものからまとまっていったらしい。
へぇ。
木星、土星ができて、
うん、
内側、その内側と外側で、それぞれ惑星ができると。その、惑星ができる間にも、木星の重力とか、太陽の重力に、いろいろ、影響を受けながら、
うん、
こう、太陽からの距離、
うん、
とかも、こう、ふらついて、今の位置に安定するまで、こう、どんどん、こう、今よりも内側に行ったり、外側に行ったりしながら、ふらつきながら、そう、自分の材料を集めながら、進化していったっていう過程が考えられてます。
で、その、変化、移動してる木星とか土星の影響もさらに受けながら、他の、惑星もできていくってことだもんね。それ、
そうそうそうそう、
やっぱモデル、そういうの作る、こう、太陽系の原子のモデル作るってなんか、要素がありすぎて難しいね。当たり前なんだけどさ。
ね。日本だったら京都モデルっていう、
うん、
京都大学のモデルが一番有名だけど。
へぇ。
うん、京都モデルとかニースモデルとかいろんな有名なモデルはありますが、うん、世界中の研究者がね、こう、切磋琢磨しながら、モデルをアップデートしながら、太陽系の形成過程を、まあ、探っているというわけですね。
なるほど。
そう。だから、外側ほど、まあ、軽い物質、うんうん、ガスの物質が多いとか、
うん、
そういう、特徴があるわけです、うん。その惑星の材料自体に特徴があるというわけです、ね、
なんか最初話聞いてた時、うん、コペテナイト始めてたばっかりの時とか、水金地下木ってこう並んでた時に、うん、こう地球型惑星と木星型惑星だっけ、こうガス型の惑星、
うんうん
うん、で、うん、こう内側、あ、火星までなんだなって思ったのね。地球型の惑星、こう、地殻があって、うんうん、マントルがあって、みたいな。
そうだね。
で、そこってきっぱり分かれるのなんでなんだろうなって思ってたんだけど、うん、まあ、そういうことなんだね、うん、こう。重い物質は内側に落ちてきて、よく、うん、まあ、引き寄せられてなのか分かんないけど、で、軽い物質は逆に外側に残ってっていうところに原因があったってことなんだね。
はい。
うん。納得。
火星ってさ、太陽から 1.5AU っていう、まあ、1AU は地球と太陽の距離だけど、
うんうん、
その 1.5 倍の距離に存在してて、
うんうん、
で、木星は 5AU に存在してるから、
うん、
火星と木星ってむっちゃ離れてて、
そこに大きな。
その間に小惑星帯っていうのがあるのね。
はいはいはいはい。
ボロボロのクズクズのちっちゃい天体たちが回ってるっていう。状態なので、うん、明確にそこで分かれてますねっていう感じですね。
面白いね。
うん。あとさ、
うん、
ちょっと小話的なあれなんだけど、
うんうん、
火星の隕石とか、水星、マーキュリーの隕石、月の隕石って話は今一瞬だけ、
うん、
今日の話の中で出たけど、
うん、
金星の隕石って見つかってないんよ。
あ、そうなんだ。
うん。見つかってない。
金星、水星の隕石とか火星の隕石っていうのは、隕石として地球に降ってきた時に、あ、これは火星から来たものだね、みたいなことだよね。
そこもちょっと面白くて。
あ、うん。
水星、まあ、火星の隕石を例にとると、
うん、
火星の隕石って、まあもちろん降ってくる過程で観測されてて、あれは大きいぞ、どこに落ちたぞ、みたいなのもあるかもしれないけど、だいたい地面の石ころの中から見つかるのね。
ああ、はい。もう落ちたものから。
で、地面の石ころの中から、どうやって地球の石と火星の石を見分けると思う？
え？周りが溶けてる。
まあまあまあ、それもあるだろうけどね。まあそれだけじゃなくて、もっと明確な、
うんうん、
明確な証拠が、
うん、
一番最初の1976年の 火星探査機バイキングの後に、わかった。
何？火星探査のバイキングの後にわかった。
そう。あ、これは火星の隕石なんだっていうのが証明されたんだけど。
え？サンプルリターンして、それと比較。
サンプルリターンは起こってないです、今。まだ火星ではサンプルリターン一回もされてない。
なんだろう。色。
でもまあ実際、色ではないんだけど、
うん、
でも実際そうで、火星の物質と比較したわけよね。
うん。
厳密には火星の大気なんだけど。
大気？
火星の大気、火星の大気成分と、隕石の中のちっちゃい穴の中に入ってたガス。
はぁ。そんな。
が一致したから、
そんな。
そう、これは火星の隕石なんだっていうのが分かって。
へぇ、そんな残ってるんだ。石の中に。
なおかつ、そうそうそう。で、なおかつ、それの、放射年代測定していくと、
うん、
火星の方が若いんだって、年齢が。
ってことは、え？どういうこと？どういうこと？ってことはどういうこと？火星の方が若い、隕石より。
そう。火星の隕石の放射年代測定すると、うん、火星の年齢がわかるじゃん。
うん、
推定できる、
うんうんうん。
ヒントになるじゃん。
うんうん、
で、その火星、まあ、大気の成分と一致するガスが検出された火星の隕石と証明されてる隕石の放射年代測定すると、地球の年齢よりも若い。
ああ、火星が？
そう、火星が。
へえ。地球の方が先に
できた。火星の方が、
うん、
うん、地球の方が先にできたんじゃないかなとか、あとまあもうちょっとサンプル多くないと、もしかしたら、わかんないのかもしれないんだけど。
へぇ
ー。ね、一般的に火星の方が後にできたっていう風なことも考えられてるらしいですよ。
っていう、それで月とかみたいな大気がないところでもそうなの？これ月だねって。
月はね、アポロが言ってるからね、確実にわかります。
あ、わかるんだ。
うん。アポロがもうサンプルリターンしてきてるから、月の石っていうのはね、NASA がたくさん持ってますので。
じゃあそれと比べればこれは月だねってなるんだ。
そうだね。
なるほど。
はい。
っていうのだけど金星はないと。
金星はないね。
なんでなんだろうね。
やっぱ、ほら、火星ってさ、地球よりもちっちゃいんだよ。どれくらいちっちゃかったっけな？
どれくらいちっちゃかったっけ？なんか、
そう
だったか。ちっちゃかったか。
ちっちゃいんだよ。火星の、赤道半径が、地球の、半分。
あれ？そんなだったっけ？
半分。
そっか。
だから、体積にして8分の1？
小ぶりだね。
だから、相当ちっちゃいんだね。だけど、金星は、半径はもうほとんど同じくらい。なので、金星が、まあ、95%、地球の 95% ぐらい、一回りちっちゃいかなぐらいなので、隕石が脱出速度超えられないのかな。
ああ、重力が大きいってこと。
金星の石が。
はははは、そうだね、地球から隕石が飛んでくイメージないもんね。逆に、
ないよね。
あんのかな、地球からどっかの星に隕石って降ってったりしてんのかな。
ないんじゃない、金星から来てないし。
なんかあんまりイメージつかない、こうそこに落ちてる石が吹っ飛んでく。
イメージがつかない。そうだよね。
とか、火山噴火起こった時にその石がもう脱出していくイメージが持てない。
そうだよね。まあ、火山噴火とか、それこそ隕石衝突、他の天体の、小天体の衝突とか、で飛び散るんかなと思うけど、脱出速度なかなか超えられないということもあって、金星の隕石はなかなか見つかっていないということですね。
へぇ
そう、あ、いい機会になりましたね。火星が、うん、みんなが想像しているよりちっちゃかったっていうことを思い出しました
ので。はい、思い出しました。
はい。そうですよ。もう3年ぐらい前になりますよね。火星のシーズン。2年半ぐらい前
か。2年半ぐらい前かね。結構初期にやったね。
うん。そうね。
うん。
はい。ということで、今回は地球の材料。
はい。
金星、火星含めての材料と木星の材料、木星より遠くの星の、
うん、
惑星の材料の違いなども含めて喋ってきました。
はい。そうですね。はい、かつて持っていた、その水金地火木で、この地球型、木星型みたいなことを初めて聞いた時の、こうぼんやりとした、うん、なんでそこきっぱり分かれてるんだろうっていうのが、ここに来て、きっちり解消されました。いい機会でした。
よかった。
ありがとうございます。
よかったです。
その問い自体忘れてたからね。いい機会でした。
そうね。
はい。
はい、で次回以降は、
うん、
もっと、比較惑星的に、
うん、
今火星が思ったよりちっちゃかったみたいな話しましたけど、
うんうん
うん、金星は地球の何パーセントぐらい の質量を持ってますとか、密度がこうです、つまりコアがこれくらい、同じ材料からできたと仮定した場合コアがこれくらいみたいな話を、
うんうん、
もう怒涛の勢いでやっていこうと思います。
はい、わかりました。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。